ここからは毎週火曜日お送りしております、台湾在住の片倉よしみさんが登場です。片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんとこの時間をつなぎしまして、台湾とおつなぎしましてお話をお聞きしています。さあ、それでは本日もご紹介いたしましょう。台湾在住の片倉よしみさんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週片倉よしみさん台湾エクスプレスですが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと台湾の天気の話をしたいと思います。
はい、
はい、もうね、この時期になると完全に台湾は梅雨も終わっていて、完全な夏に入ってるんですけど、
はい、
まあ、この夏になるとね、まあ、いろんなことがちょっと変化するんですよ。まず一つ言えば、夏至がありますよね、夏至。
はい、
はい、夏至の時に台湾の中南部を北回帰線が通ってるんですけど、これどういうことかというと、北回帰線が通るところの夏至というのは、影がなくなるんですよね。
影が、
太陽が真上に来るんです。で、まあ、当然ね、これ台北なんかは少しずれてるので、そういう完全にそうなるわけじゃないんですけど、
はい、
この夏至の時というのはその影がなくなるというのが一つのね、この面白い現象なんですよね。で、まあ、当然この時期暑いわけなんですけど、例えばこう台湾どこでも暑いわけなんですけど、実はそうじゃないんですね、これね。
そうではなく、はい、
台湾ってこう山がありますから、3000メートル級の山とかなると結構肌寒いんですよ。
はい、
まあ、いわゆる気候の世界でいくと、だいたい100メートル上がると0.6度下がるっていう原則があるんですけど、まあ、当然これ2000メートルだったら12度低くなるわけですよね。
はい、
だからもう2000メートルっていうと、台湾南部に阿里山っていう観光地がありますけど、阿里山の気候っていうのは低地の、例えば鍵って町があるんですけど、この鍵と阿里山2000メートル差があるので、気温も12度違うんですね。
違うんですね。
そうするとかなり違う印象ですよね、この12度ってですね。
はい、
で、私はよくその鳥の撮影とか蝶の撮影で、3000メートル級の場所にも行くんですけど、もう3000メートル級のところに行くと、結構もう、日が落ちると寒いんですよね。
はあ、
もう完全に寒いっていう印象で、洋服とかを気をつけなくちゃいけない。
はい。
で、あともう一つ怖いのはですね、この山の上が涼しいっていうのはこれ自然現象なんでいいんですけど、エアコンが強いんですよね。
はい。
自然の涼しさじゃなくて、人が作った涼しさも結構これが本当大変で、例えば台湾ってこう、バスとか列車に乗ると、まあ、大体日本に比べるとエアコンは強いですよね。
は
あ、
だ
から私たちもガイドブックなんか書くときは、夏場でも必ず薄手のカーディガンなんかを持参した方がいいって書くんですよ。
キンキンなんですね、いわゆる。
で、これみんなね、そう読むと、いや、そんな、今度暑いんじゃないんですかってこうみんな言うわけですよ。
はい。
ところが来てみると、これやっぱ正解だったってみんな思うんですね。で、あと台湾もう一つ面白い習慣があって、大体どんなところでも扇風機が回ってるんですよ。
はい。
で、これなんでかっていうと、エアコンが効いてても効いてなくても扇風機が回っていて、
はい、
もう極端な話、エアコンが絶対必要と思われない冬とかでも扇風機回ってたりするんですよ。で、しかもこの扇風機は人の方を向いてるんじゃなくて、関係ない方を向いてる。
向いてるんですか。ほ
う。これ何かっていうと、風水ってありますよね。
はい、風水。
風水で最も縁起が悪いというか嫌われるのは空気が停滞することなんですよ。
へえ。
で、この空気が停滞しちゃいけないって、空気を回せなくちゃいけない。
はい。
で、エアコンが効いてれば、まあ、おのずと空気って回りますよね。
ええ。
でも空気の循環を良くして、まあ、それこそ、まあ、レストランだったらお店の回転を良くするとかですね、そういう縁起担ぎをするんですよ。
へえ、あ、そうなんですね。
だから、大体どんなところでもこう風がこう店内を回ってるんですね。
はあ、なるほど。
で、この風に直撃する席とかもあるわけですよ。で、そうすると結構寒いわけですよ、当然ね、これね。
はい。
で、台湾の人はそういうの慣れてると思うんですけど、例えばお客様としてね、我々が招待されて、どうぞこちらへって座らされた席がそのままその風に直撃されるところだったりね。
はい。
まあ、そうなると結構大変ですから、
ね、
まあ、そういう時は素直に、こう寒いので変えてくださいって、ちゃんと言った方がいいですね。
いいですか。
はい。あとですね、暑い時期の台湾の人々っていうのは、基本的に外に出ないんですよ。
あ、出ない？
まあ、出ないというか、出たがらない。
なるほど。
これもいろんな理由があるんですけど、まあ、暑いのが嫌いっていうのはもちろん人間としてはあると思うんですけど、
はい、
まず日本に比べて太陽の光線が強いので、当然これ紫外線も強いわけですよ。そうすると、白内障になるんですね。目に太陽光線、紫外線浴びるので、
はい、
こう目の病気になっちゃうわけですよ。白内障とかね。だから、あんまり出たがらないし、出るときには結構な確率でサングラスをしてますよね。
サングラスをして、
はい。で、あと、日焼けですよね。
はい。
紫外線が強いっていうことは、これ太陽の日差しが強いと日焼けをするって皆さん思ってるかもしれないですけど、あれ紫外線が問題なんですよね。だから、曇っているときでも十分これ日焼けするんですよ。
はははは
で、これを女性は嫌がるので、特に女性は、この、あまり、こうね、日向には出たがらない。
出ないで。はあ。
あと、日射病も多いので、台湾の人々は、まあ、必ずというほどじゃないですけど、でも多くの場合、帽子をかぶって外に出ますよね。
はい。
だから、日本人に比べると、帽子をかぶる確率っていうのは、相当高いと思いますね。うん。で、あともう一つ、必ず水を持ち歩くっていうのがありますね。
はい。
これね、かなり徹底していて、例えば私たちなんかもこう、水はありますかとかこう聞かれることよくあるんですよ。お水持ってますかってね。で、これやっぱり持ってることが標準なんですよ。やっぱりこうね、水分を取らないと、こう暑いところではダメですよね。だからこう、必ず水を持ち歩く。まあ、それもあって、ジュース屋さんが多いんですよね。で、ジュース屋さんとかコンビニが多いのもそういう理由なんですけど、この習慣の中でちょっと面白いのが、台南に今、よく見られるんですけど、立てまつるお茶ってとこ、まあ、中国でフォンツァって言うんですけど、
はい、
立てまつるお茶、まあ、日本で言うと、ほう茶ですよね。
はい、
この、立てまつる、奉納するの方にお茶って書いてね。
ええ。
で、これ何かっていうと、薬局とか商店とかが、自分の店の前に、やかんとコップを置いとくんですよ。
ええ。
で、ご自由にお飲みくださいってやつなんですね。
へぇ。
だから、道行く人々が喉乾いた時にそれを飲めるんですよ。
ははは
で、こういう習慣がある。で、さらに面白いのは、この、放茶っていうね、この習慣、まあ、これだけでも十分面白いんですけど、これ、市内のどこにあるかっていうのがわかるアプリがあるんですよ。だから、アプリで喉が乾いたと思ったら、そのどこに放茶をしてるかっていうことを調べられるんです、携帯電話で。まあ、そのぐらいね、こう定着してたりするんですね。まあ、さらに、もう一つあるんですね。台湾の街を歩いてると、商店の軒先が、2階がこう、せり出したように見える、この1階の部分が通路になっていて、まあ、いわゆる建物が道路に直接面していて、その道路に面した1階の部分が通路になってるっていう、
はい、
いわゆるアーケードみたいなものがあるんですよ。日本でも雪国だとこれ岩木って言ってありますよね。雪国でこう、雪が積もらないようにこう、建物の1階部分を通路にしてるやり方ね。あれと同じものがあって、これもやはり日差しを避けるって意味があるんですよね。
は
だからもう徹底してこの暑さとか、この日差しからこう逃れるってことを考える一つの知恵なんですよ。で、この時期はこの暑さだけじゃなくて雨もすごく多くて、まあ、ここ数日間台北市はもうほとんど毎日のようにこのスコールが降ってるんですけど、で、まあ、このスコールってのはね、まあ、熱帯地方でも同じことが言えるんですけど、雨っていう概念ではないぐらいの雨が降るんですよね。
はい。
ものすごい雨が降るんですよ。でもこの間もちょっと私ちょっと降ってきちゃったなと思って、こう見てたらもうみるみる大雨になって、こう止むのを待ってたら、やっぱり、まあ、スコールってパッと降ってパッと上がるんですけど、
はい、
まあ、それでも30分とか40分は降り続けるんですよ。
ええー。
だからその間動けなくなるんですね。
そうですよね。
で、ちょっと帰っちゃおうかなと思って、その雨の中を走ったりしたものならもうびしょびしょですよね、これね。
いやいや、そうですよね。
うん。だからちょっとこの習慣っていうのは、もうこういう時はもう台湾の人々は絶対に動かないですよ。無理はしない。
はあ。
例えば約束をしていて、遅れそうになっちゃったらそれを電話でちゃんと伝えて、 はい、でちょっと遅れちゃいそうなんですけどと言って相手がそれで怒ることはまずないですよね、はい、相手も分かってますから、
はい、
まあ、こういうねやり取りがあったりしますよね、ところがこのねスコールが降った後の天気っていうのはカラッと晴れるんですよ、
はい、
でカラッと晴れる上に非常に涼しくなるので、過ごしやすいタイミングなんですよね。
いい雨なんですね、いいスコールっていうか。うん、
だから、ね、植物なんかも非常にこれ、プラスなんですよね。はい、水不足になると植物ダメになっちゃいますから。で、こういうのが、このスコールの降った後ってのは過ごしやすいので、逆に散策向きのタイミングがここだったりするんですね。
ああ、そうなんですね。
うん、で、私は結構ね、そういう時を狙って撮影に出るんですけど、何を撮影するかっていうと、台湾って結構歴史建築とか、
はい、
オブジェとかね、街のこの公共施設とか、オブジェとか面白いのがあったりするんですよ。
はい。
で、こういうものにライトアップをするんですね。で、このライトアップをして、暗闇の中でライトアップしたのを水たまりに行くと反射しますよね。
はい。
で、これまあよく水鏡とかって意味で言うんですけど、この水に映ったライトアップされた歴史建築とか、水に映ったやっぱりライトアップされたオブジェとかを写真を撮ると綺麗に撮れるんですね。
へ、
うん、こういうちょっと面白さがね、あったりして、これも夏だけの楽しみなんですね。で、その撮影が終わったらそのまま夜市に行って、ちょっと、ご飯をつまんで、デザートを食べて帰ってくる。まあこれが台湾の夏の楽しみ方っていう感じですね。
はい。ありがとうございます。今週のね、台湾エクスプレスは、この季節のね、楽しみ方について。片倉さんにいろいろご紹介していただきました。台湾エクスプレス、お相手は台湾在住の片倉よしみさんとつないで、お届けしました。片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。